広報柳井2019年12月12日号。師走も中旬になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、年末年始の主な業務の休みは12月28日土曜から令和2年1月5日日曜です。2ページ、年末年始かかりつけ医の診療予定を確認しておきましょう。3ページ。特集、分ければ資源、混ぜれば、4ページから7ページ。ピックアップ、8ページから9ページ。姿勢頼り、10ページから13ページ。健康&すくすく、14ページから16ページ。町の出来事、17ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、1月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ。季節の便り、山口フラワーランド、20ページ。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2019年12月12日号、ナンバー323、市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が4枚の写真で埋められています。ラバー金魚提灯レース in 柳井川、11月23日、柳井祭り。一般社団法人、柳井青年会議所の企画として、柳井祭りで初開催された、ラバー金魚提灯レース in 柳井川の様子です。たくさんの観客に見守られながら、約500個のゴム製の金魚提灯が、柳井川で熱い戦いを繰り広げました。2ページ、年末年始の主な業務の休みは12月28日土曜から令和2年1月5日日曜です。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線434。ゴミの収集、12月25日水曜から1月4日土曜までの期間が表になっています。区分、定期収集、可燃ごみ、月曜、木曜収集、12月26日木曜、12月30日月曜は通常通り、1月2日木曜がお休みです。火曜、金曜収集、12月27日金曜、12月31日火曜は通常通り、1月3日金曜がお休みです。不燃ごみ、瓶、乾電池、12月25日水曜は通常通り。1月1日水曜の収集は12月29日に振り替え。ペットボトル、25日水曜、26日木曜、27日金曜は通常通り。1月1日水曜、1月2日木曜の収集は12月26日木曜に振り替え。1月3日金曜の収集は12月27日金曜に振り替え。缶、金属類、25日水曜、26日木曜、27日金曜は通常通り。1月1日水曜の収集は 12月26日木曜に振り替え、1月2日木曜の収集は12月27日金曜に振り替え、1月3日金曜の収集は12月28日土曜に振り替え、古紙25日水曜、26日木曜、27日金曜は通常通り、1月1日水曜の収集は12月25日水曜に振り替え、1月2日木曜の収集は12月26日木曜に振り替え、1月3日金曜の収集は12月27日金曜に振り替え。直接持ち込み、有料、可燃ごみ、清掃センター、可燃性粗大ごみを含む。12月25日水曜、26日木曜、27日金曜は通常通り。12月28日土曜、13時から16時。12月29日日曜、12月30日月曜は、時間変更で8時30分から12時、13時から16時です。12月31日火曜から1月3日金曜まではお休みで、1月4日土曜、13時から16時。米印、粗大ごみは不可。年末は大変混雑します。粗大ごみの持ち込みはできるだけご遠慮ください。州都環境衛生組合清掃センター、電話 22-2270。 直接持ち込み有料、不燃ごみ、不燃物処理場、不燃性粗大ごみを含む。12月25日水曜、26日木曜、27日金曜は通常通り。12月28日土曜は13時から16時。12月29日日曜と30日月曜は時間変更で8時30分から12時、13時から16時。12月31日火曜から1月3日金曜まではお休みです。1月4日土曜は13時から16時。年末は大変混雑します。粗大ごみの持ち込みはできるだけご遠慮ください。不燃物処理場、電話 22-6306。 粗大ごみ個別収集、有料、予約制。12月25日水曜、26日木曜、27日金曜は通常通り。12月28日土曜から1月4日土曜まではお休みです。1月1日水曜から3日金曜の個別収集は1月8日水曜に振り替え。予約、不燃物処理場、電話 22-6306。 表を終わります。12月31日火曜はゴミの持ち込みができません。年末年始は通常と収集日、受付時間等が異なる場合があります。定期収集に関する問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線 165-166。 次、主な業務一覧、詳しくは問い合わせてください。市役所本庁平庁寺の連絡先、電話 22-2116。12月27日金曜から1月6日月曜までの期間が表になっています。区分、窓口、一般業務、出張所、連絡所。12月27日金曜、通常。12月28日土曜から1月5日日曜はお休みです。1月6日月曜は通常。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線434。戸籍の届け出等、12月27日金曜通常。12月28日土曜から1月5日日曜までお休みです。 1月6日月曜通常。市役所閉庁時の出生、死亡などの届け出は、本庁宿直、正面、玄関右へ。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線162。水道、12月27日、金曜、通常。12月28日土曜から1月5日日曜はお休みです。1月6日月曜、通常。故障の時は、市指定水道工事協同組合、電話 090-9505-1140。問い合わせ、水道課、電話 22-2111、内線650。区分、施設等、サンビーム屋内、12月27日、金曜は通常、12月28日土曜から1月4日土曜まではお休み、1月5日日曜通常、1月6日月曜はお休みです。問い合わせ、電話 22-0111。アクティブ屋内、12月27日金曜は通常、12月28日土曜から1月4日土曜までお休みです。1月5日日曜、1月6日月曜は通常。問い合わせ、電話 24-0081。文化福祉会館、12月27日金曜、28日土曜、29日日曜は通常。12月30日月曜から1月3日金曜はお休み。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、中央公民館、電話 22-0680。柳内市民活動センター、27日金曜は通常。12月28日土曜から1月4日土曜までお休みです。1月5日日曜通常、1月6日月曜はお休みです。問い合わせ、電話 25-3535。バタフライアリーナ、12月27日金曜、28日土曜、29日日曜は通常、12月30日月曜から1月3日金曜はお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、電話 23-0830。ビジコム柳内スタジアム、12月27日金曜通常、12月28日土曜から1月4日土曜までお休みです。1月5日日曜、1月6日月曜は通常。問い合わせ、電話 22-1189。富士坊柳内科学武道館、12月27日金曜通常、12月28日土曜から1月4日土曜までお休みです。1月5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、電話 25-3383。柳内図書館、12月27日金曜通常、12月28日土曜から1月4日土曜までお休みです。1月5日日曜通常、1月6日月曜お休みです。問い合わせ、電話 22-0628。大畑図書館、12月27日金曜通常、12月28日土曜から1月4日土曜までお休みです。1月5日日曜通常、1月6日月曜お休みです。問い合わせ、電話 45-2226。大畑郷土民族資料館と月照展示館、12月27日金曜通常、12月28日土曜から1月6日月曜までお休みです。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線331。 町並み資料館と白壁学友館、12月27日金曜、28日土曜は通常、12月29日日曜から1月3日金曜までお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線331。白壁ふれあい広場、12月27日金曜、28日土曜は通常、12月29日日曜から1月3日金曜までお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、柳井市観光協会、電話 23-3655。 柳井西蔵、12月27日金曜、28日土曜は通常、12月29日日曜から1月3日金曜までお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、電話 23-2490。 柳井ウェルネスパークアクアヒル柳井、柳井ウェルネスパーク多目的広場は、12月27日金曜、28日土曜は通常、12月29日日曜から1月3日金曜までお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、電話 24-0025。 山口フラワーランド、12月27日金曜から1月2日木曜までお休みです。1月3日金曜、4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、電話 24-1187。 大畑観光センター、12月27日金曜、28日土曜、29日日曜は通常、30日月曜、31日火曜は店舗により営業時間が異なります。詳しくは問い合わせてください。1月1日水曜から1月5日日曜まではお休みです。1月6日月曜、店舗により営業時間が異なります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、大畑産業振興協会、電話 45-2414。 ふれあいどころ437。12月27日金曜、28日土曜、29日日曜、30日月曜まで通常。12月31日火曜から1月3日金曜まではお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜は通常。問い合わせ、電話 28-5437。大畑総合センター、12月27日金曜、28日土曜は通常、12月29日日曜から1月3日金曜まではお休みです。1月4日土曜、5日日曜、6日月曜通常。問い合わせ、電話 45-3211。 表を終わります。3ページ、年末年始、かかりつけ医の診療予定を確認しておきましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 年末年始の診療予定が表になっています。柳井医師会所属医療機関、12月28日土曜から1月4日土曜までの期間です。12月28日土曜から1月4日土曜まで、すべて休診。坂本病院、ひいらぎ診療所、柳井皮膚科。12月28日土曜、午前中のみ診療。午後から1月4日土曜まで、すべて休診。 宇都宮内科クリニック、高知山医院、小林内科クリニック、マサイ医院、折田クリニック、桑原整形外科、高田クリニック、松田医院耳鼻咽喉科、吉浦耳鼻咽喉科医院。12月28日午前診療、午後休診。12月30日月曜、午前診療、午後休診。12月31日火曜から1月4日土曜まで休診。小泉医院。12月28日土曜、午前診療、受付10時まで、午後休診。12月30日月曜から1月3日金曜まで休診。1月4日土曜、午前診療、午後休診。吉田クリニック。12月28日土曜、午前診療、受付11時まで、午後休診。12月30日月曜から1月3日金曜まで休診。1月4日午前診療、午後休診。田尻皮膚科医院。12月28日土曜、午前診療、午後休診。12月30日月曜、午前診療、午後休診。12月31日火曜から1月3日金曜まで休診。1月4日土曜、午前診療、午後休診。最初クリニック、久米医院。ウェルネスクリニック、川谷内科医院、坂本医院、神出内科医院、浜田内科循環器科、マシモトクリニック、松原内科胃腸科、南町内科循環器科、敬愛会柳井病院、キャプテンキッズクリニック、井原内科消化器科、松井クリニック、広田脳神経外科、志熊眼科、藤本眼科、U クリニック。12月28日土曜から1月3日金曜まで休診。1月4日土曜、午前診療、午後休診。野田整形外科クリニック。表を終わります。休日夜間応急診療所の年末年始の診療。12月29日日曜から令和2年1月3日金曜、5日日曜、9時から12時、受付11時30分まで、13時から17時、受付16時30分まで。米印、12月28日土曜、1月4日土曜は休診。12月31日火曜は通常の当番医師に加え、小児科医師が診療にあたります。同日以外は通常の当番医師が小児科患者を診療します。年末年始は大変混雑し、待ち時間が長くなりますのでご了承ください。休日夜間応急診療所は応急的な診療となるため、専門的な診療、検査を受けられないことがあります。問い合わせ、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、診療時間中のみ。4ページ、特集、分ければ資源、混ぜれば、…。7ページまで。集積された容器瓶とペットボトルの写真が、斜め大見出しの帯で分別されています。日常生活で出るゴミは大量かつ様々で、海洋プラスチック問題、最終処分場の限界など、ゴミの減量や正しい処分、リサイクルなどが重要になっています。本市の平成29年度の1人1日あたりのゴミ排出量は1232グラムで、全国平均の 920g を大きく上回っており、同年度リサイクル率も 18.3% で、全国平均の 20.2% を下回っています。今ある暮らしを続けていくために、限りある資源を大切にし、環境への負担を抑える循環型社会の実現を目指しましょう。平成29年度、一般廃棄物処理事業実態調査より、一人一日あたりのゴミ排出量とリサイクル率が全国山口県柳井市平均でそれぞれグラフで表されています。一人一日あたりのゴミ排出量、棒グラフになっています。平成27年度、全国 939g、山口県 1017g、柳井市 1287g、平成28年度、全国 925g、山口県 994g、柳井市 1263g、平成29年度、全国 920g、山口県 986g、柳井市 1232g、棒グラフを終わります。リサイクル率、折れ線グラフで表されています。平成27年度、山口県 29.5%、平成28年度 30.9%、平成29年度 30.8%、全国、平成27年度 20.4%、平成28年度 20.3%、平成29年度 20.2%、柳井市、平成27年度 18.4%、平成28年度 18.0%、平成29年度 18.3%、折れ線グラフを終わります。次、今からできる 3R、みんなで実践、ゴミの減量。リデュース、ゴミを減らそう。不要なものを買わない、もらわない。買い物にエコバッグを持参する。食材は必要な分だけ購入し、食べ残しをしない。リユース、繰り返し使おう。シャンプーなどは詰め替え用を買う。不要品はリサイクルショップやフリーマーケットで売る。包装紙、段ボールを再使用する。リサイクル、再利用しよう。地域の集団回収に協力する。紙、布、アルミニウムの分別収集に協力する。地球に優しいエコマーク商品を購入する。それぞれイラストが添えられています。
5ページ、音訳担当は淡谷美智子です。8ページまで。リサイクルには正しい分別が必要です。家庭から出た資源ごみは不燃物処理場に集められ、手作業で分別した上で再資源化されます。正しく出された資源ごみは再資源化できますが、間違った出し方をされたものは再利用できずに廃棄されているものも少なくありません。正しいごみの出し方をもう一度確認してみましょう。不燃物処理場の写真が添えられています。缶、金属類、ガラス瓶、ペットボトル、乾電池を選別、保管しています。次に、ガラス瓶の出し方です。ガラス瓶の写真が添えられています。蓋を外す、中身を捨てて軽く水で洗う、茶色、無色、その他の色に分ける。ガラス瓶全体が丸で囲まれています。次に、こうやって処理しています。3枚の写真が図で示されています。1枚目、回収されたガラス瓶の蓋などを手作業で外します。2枚目、ガラス瓶の色ごとに分別します。3枚目、色ごとに保管し、回収業者に搬出します。次、ガラス瓶作業員さんに聞きました。こんなこと困ってます。 作業している写真が添えられています。分別作業に時間がかかります。ガラス瓶に蓋がついていたり、ガラス製品や陶器、電化製品などのガラス瓶以外のものが混ざっていたりすると、一つ一つの分別作業にとても時間がかかります。ご家庭で分別し蓋を外しましょう。不衛生です。中身が残っているとリサイクルの工程で集積場や保管場所が汚れ、悪臭が発生したり腐敗したりして不衛生なため廃棄します。必ず中身を捨て軽く水洗いしましょう。虫やタバコの吸い殻を入れないで。カメムシやゴキブリなどの死骸やタバコの吸い殻などを入れたまま出す人がいます。再資源化できないのはもちろん作業の支障になります。絶対にやめましょう。6ページ、ペットボトルの出し方。ペットボトルの写真が添えられています。蓋を外す。中身を捨てて軽く水で洗う。ラベルを剥がす。識別表示マークを確認して出す。ペットボトルが丸で囲まれています。下の表示として識別表示マークペット1と書かれています。マークはラベルだけでなく容器の底でも確認できます。次、こうやって処理しています。3枚の写真が添えられて図で示されています。回収されたペットボトルの蓋やラベルを手作業で取ります。プレス機に入れ圧縮梱包します。再生資源として保管し回収業者に搬出します。次、ペットボトル作業員さんに聞きました。こんなこと困ってます。作業風景の写真が添えられています。分別作業に時間がかかります。ペットボトルに蓋やラベルがついていると分別作業にとても時間がかかります。蓋やラベルはご家庭で外しましょう。不衛生です。中身が残っていると集積場や保管場所で悪臭が発生し、害虫の発生の原因にもなるため廃棄します。必ず中身を捨て軽く水洗いしましょう。ペットボトル以外のものを入れないで。ペットボトル以外のプラスチック製容器やガラス瓶、缶、石などが混ざっていることが多いです。ペットのマークがついているものだけを出しましょう。洗剤の絵があってバツがしてあります。洗剤の容器は回収対象外です。中を空にして可燃ごみとして出しましょう。7ページ、もったいないから始めましょう。市内スーパーでも資源物を回収しています。貴重な資源を捨てずに再資源化するために、市内各スーパーでも資源回収ボックスを設置しています。回収ボックスには入れてはいけないものもありますので、各店のルールに従って出しましょう。写真が添えられています。ペットボトルは市役所正面入り口前でも回収しています。次に一覧表になっています。店名、牛乳パック、食品トレイの透明と透明以外、缶のスチールとアルミ、ペットボトルの順に読み上げます。歩く柳井中央店、すべて回収できます。中央フード柳井店、牛乳パック、食品トレイの透明と透明以外が回収できます。富士柳井店、牛乳パック、食品トレイの透明、透明以外が回収できます。マックスバリュー柳井店、牛乳パック、食品トレイの透明以外、缶のスチール、アルミ、ペットボトルが回収できます。マックスバリュー柳井新庄店、牛乳パック、食品トレイの透明以外、缶のスチールとアルミ、ペットボトルが回収できます。 夢タウン屋内、牛乳パック、食品トレイの透明と透明以外、缶のアルミ、ペットボトルが回収できます。夢マート屋内西店、牛乳パック、食品トレイの透明と透明以外が回収できます。表終わります。米印、令和元年11月30日現在の状況です。内容は変更される場合がありますので、詳しくは各店に確認してください。 RE-STYLE、 限りある資源を未来につなぐ今僕らにできること。環境省ウェブサイト RE-STYLE のロゴデザインです。 RE-STYLE ホームページはこちら、QR コードが掲載されています。環境省でもウェブサイト RE-STYLE で 3R や限りある資源の大切さを伝え、循環型社会のライフスタイルを提唱しています。年末年始は大掃除や家庭行事などでゴミが増える時期です。一人一人が 3R を意識してゴミを減らす工夫をしましょう。せっかくの資源をゴミにしないよう、正しい分別を心がけましょう。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線165、8ページ。